チーム88レディオ。
皆さんこんにちは。八谷病院の八谷博之と申します。本日は直腸脱についてお話しさせていただきます。直腸脱は直腸が脱出すると書きますが、直腸が肛門の外に出てしまい、出来物として認識できるようになる病態です。直腸脱と同じように、肛門に出来物ができたと自覚する脱肛。脱肛は直腸の一部分、痔にあたる部分のみが肛門の外へ飛び出る病気ですが、直腸脱では直腸の壁全体が肛門の外に出ます。直腸脱は、直腸が肛門から脱出する完全直腸脱と、肛門からは出ておりませんが、直腸が重なり合った状態、重積している不健性直腸脱に分類され、主に直腸脱というときは、完全直腸脱を指すのが一般的です。症状としては、直腸の脱出、股の周囲の違和感、便が漏れてしまう、下着で便がいつの間にか汚れているが主となりますが、脱出による下腹部の違和感や排尿困難なども見られます。初期は排便するのに強く息んだ時に直腸が肛門から脱出し、息むのをやめると自然に戻ります。出てくる腸の大きさはゴルフボールほどの大きさからトマトくらいの大きさなど様々です。病状がさらに進みますと、歩いている時や入浴時などに脱出して、ご自身の手を使わないと自然には戻らなくなってしまいます。女性では肛門から腸が出てると思っていて、実は子宮脱、子宮が膣から脱出している病気ですね、や膀胱瘤、あるいはこれらを合併していることがあります。それらは骨盤臓器脱と言います。直腸脱は高齢で特に女性に多いのが特徴ですが、男性にも直腸脱は起こることもあります。原因ですが、直腸を骨盤内に留めておくための筋肉や構造物の力が弱くなることです。通常直腸は肛門括約筋などの構造物によって支えられ、骨盤の中に収まっております。このような構造物の力が弱くなると、直腸は支えを失い、肛門の外に脱出してしまいます。構造物の力が弱くなる原因として、加齢、妊娠出産、慢性的な便秘があります。実際に若年者でも発症することもあります。つまり強く長い息みが原因となります。診断方法ですが、直腸が肛門の外に出ていることを目で直接見ることで診断できます。ただし腹圧がかかっている時のみ直腸脱が起こっている方も多く、受診した時には見た目の診察上は直腸が脱出している変化を確認できないこともあります。その際はお腹に力を入れていただき、直腸が実際に飛び出てくるのを確認します。中には家のトイレなどで飛び出てきている時の写真、携帯とかで撮ったりしたり写真を見せてくださる方もいらっしゃいます。そうなると診断がスムーズに済みます。治療ですが、下剤などで便秘を改善して排便習慣を整える保存療法がまず適用されます。しかしこの保存療法でも直腸脱をコントロールできない場合には、手術による治療が考慮されます。手術の方法ですが、肛門から直腸を操作する方法、これらは下半身麻酔、腰椎麻酔で行います。またお腹の中から治療する腹式というのもあります。 最近ではこれらの治療は全身麻酔で行う腹式手術が主流になってきております。腹腔鏡を使った手術ですので、小さい傷で低侵襲で入院期間も数日間で済みます。直腸をメッシュという人工の網戸のような素材で引っ張って周囲の組織に固定して肛門の外にずれ落ちないようにします。術式の選択は脱出の程度、解剖学的変化、その方のご年齢や持病など全身状態を考慮して決定します。八谷病院ではそんな直腸脱の治療を専門的に行っております。最後のまとめです。直腸脱は高齢女性に多い病気で、社会の高齢化に伴い増加傾向にあります。恥ずかしいという気持ちがあり受診をためらっていたり、実は直腸脱だと気づいてない方も実際は多いみたいです。治療を受けて直腸の脱出がなくなりますと、体の動きや排便もスムーズになり、日常生活が嘘のように快適になります。肛門から大きく腸が出ている、下着がいつの間にか汚れているなどの症状に気がついたり、それらの症状に実際に気になっている方は、ぜひ当院を受診してみると幸いです。恥ずかしい気持ちもあるかと思いますが、今の悩みがなくなる生活を想像してみてください。直腸脱に限らず、痔、劣行、痔瘻などお尻の問題でお困りの方、ご家族がいらっしゃいましたら、お気軽な気持ちで当院を受診していただけると幸いです。本日は直腸脱についてお話しさせていただきました。八谷病院の八谷博之でした。